ただいまから2025年2月15日年間第6週第6手術の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書11章の8節から10節、ヘブル書11章8節から10節、説教題、アブラハムの信仰シリーズの1、どこに行くのかを知らずに、どこに行くのかを知らずにと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けた時に、それに従いどこに行くのかを知らずに出ていきました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヤコブと天幕生活をしました。固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都の設計者また建設者は神です。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い聖天父の神様、私たちを、その弱さを、隅々まで知っておられるあなたが、今日もまた礼拝の恵みに預からせてくださったことをありがとうございます。どうか主が語られる言葉を、自分のこととして聞き届けていくことができますように、どうか私たち一人一人が、自己卑下することなく、あなたから愛されまた祝福され、歩んでいるんだということ、支えられているんだということ、助けられているということを、いつも感謝していくことができ、賛美していくことができますようによろしくお願いします。今日語られる言葉の一つ一つを、どうかあなたからの語りかけとして受け止めることができるように委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。前回までですね、アベルから始まってですね、ずっとですね、アブラハムの、以前の、族長たちのですね、族長たちっていうかね、アブラハム以前の信仰者たちの、先祖たちのこう信仰から、学んできたわけでありますけれどもね、今回、11章の8節から、10節でそれ以降、までですね、シリーズ説教として、アブラハムの信仰ということでね、語らせていただきたいと、思います。で、アブラハムとアブラハム以後とアブラハム以前とどう違うのかっていう話もまたね、少し垣間見えてくるとは思うんですけどもね、明らかにその一人一人の信仰の、を紹介している以上ですね、そこから私たちが学ぶべき点があるということですね。いろいろとこう語りきれないところもあって、省略されているところもある信仰者列伝ではございますけれども、その辺のあたりは別にしてですね、この11章に明記されている方々の信仰に、習っていく学んでいくっていうことがね、推奨されるわけですから、旧約聖書を読むときにですね、ヘブル書の11章で紹介されている方々の、ストーリーですね、信仰者としての生き方、生き様っていうものをですね、私たちがこう読み直して学び直していくっていうことですね、ヘブル書の11章と照らし合わせながらこう学び直していくというね、ことであります。さて、伝統的な教会歴において、現在はですね、どういう時代かっていうとですね、迷いの生活の時代というふうに定義されます。なんで迷いの時代、生活の時代かというと、アダムが原罪を犯した時からモーセの時代に至るまでの季節を思い起こすために、この迷いの生活の時代があるわけであります。で、この時代には、いつも結構ね折に触れて言っておりますけれども、創世記をね読むことが推奨されて、いたわけでありますね。中世、近代、そうですね、第二バチカン公会議の前あたりぐらいまでね、そんな感じだったんですけどね、今ではこう廃止されている教会歴ではありますけどもね、教会歴の名前はともかくとしてね、年間で統一されて、今日が、短い方の年間のね最後の日ということになりましてね、次から四旬節ということになりますけども、 種の後端から時系列順に整理すると、まあ、あの歓喜の期間が始まってね、巡礼と悲嘆の期間を経由して、これ種の高原のあたりぐらいですけどもね、で、今の迷いの生活の時代にね突入しているということであります。で、霊的にはですね、この季節というのは、冬の季節というふうにね、教会歴上言われております。また、まあ、その朝昼夕夜っていうふうにね、時間的にはですね、まあ、夜であると、冬であり夜であるというね、いうふうに、まあ、捉えられてきた、迷いの生活の時代でございますね。まあ、その中においてね、まあ、アブラハムの信仰っていうものはどう輝いていくのかっていうことをね、まあ、少し念頭に、入れながらですね、まず冬に関してどう理解すればいいんだろうか、このね春夏秋冬って人生の四季がありますけどね、霊的な意味で捉えた時にですね、この冬っていうものはどう理解していけばいいのか、箴言の20章の4節に、怠け者は冬に耕さない、借り入れ時に求めても何もないというふうにね、注意喚起されております。まあ、別にその冬っていう季節っていうわけじゃなくて、こう人生の霊的式としての冬の時代にね、この冬にこそですね、まあ、主の働きに預かっていく、主の力ある働きに預かっていくっていうことがね、とても重要であってね、まあ、冬で厳しい寒さの中で、そういう人生の厳しい生活の中で、自己努力によってね、働けっていうようなことではなくてね、まあ、休みたくてもね、働かざるを得ない時、結構社会人はありますけれども、まあ、学生も同じですね、まあ、行きたくなくても行かざるを得ない、やっぱりね、内申点とかね、まあ、成績とかいろいろテストとかねありますからね、まあ、そういう中でですね、私たちは、誰彼が舐め込むものだっていうふうに、この箴言20章の4節を使うのではなくて、自分自身が神の御前で怠け者だっていうことを自覚させるためにね、こういうふうに書かれているわけですよ。で、もちろん私たちは冬に耐えられない怠け者ではございますからね、そのまんまのありのままの私ではね、だから借り入れ時に求めても何もないわけですよね。だけれどもキリスト抜きの世界ではね、そうかもしれないけれどもね、キリストを信じて怠け者の私たちがですね、その罪が許されてですね、キリストご自身が、耕してくださるわけですよね、キリストご自身が収穫期を与えてくださってね、収穫物を、私たちに送ってくださるわけであります。で、冬の季節になるとですね、どうしても私たちは怠惰になってしまいがちなんですね。まあ、何度も言いますけれども、寒い季節のことを言ってるじゃないですよ。人生の四季において冬の季節に突入すると怠惰になってしまいがちだということであります。まあ、寒いからというよりも、神に向かって迷いながらも生きていくっていうのが信仰者の歩みであるにもかかわらず、それを諦めてしまうってことですね。迷いながらであってもいいんですよ、神に向かって生きようとする生き方っていうのはね、迷いながらも神に向かってこうずっと生き続けていく、向かっていく、まあ、それを諦めてしまいがちなんですよね。で、そう諦めてしまうってことはどういうことかというと、すなわち神に対する愛が冷めてしまうっていうことに、つながっていくわけでありますね。諦めと愛の、冷え冷えっていうか、冷えることっていうのはね、もう本当にこう連続している出来事であります。ヨハネの黙示録の2章の4節から5節、けれどもあなたには責めるべきことがある、あなたは初めの愛から離れてしまった、だからどこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい、そうせず悔い改めないなら私はあなたのところに行って、あなたの食材はその場所から取り除くというね、ことですね。初めの愛っていうものと初めの行いっていうものがね、並列して書かれていますよね。同時並列で、書かれておりますけれどもね、神は愛であります。じゃあその愛をね、自分の力で行えって言ってるわけじゃないですよ。初めの行いをしなさいっていうのは、要するに初めの愛に身を浸しなさいっていうことですよね。立ち戻ったら初めの行いっていうものが神様から備えられて、私たちを通して初めの愛に基づいた初めの行いっていうものがね、 愛のね、愛の神の愛に基づいた生き方っていうものがね、生じてくるということであります。でそのためにはどこから落ちたのかを思い起こす、工程が必要であるということですね。で初めの愛が旧約聖書においてどのように描写されているかのっていうものをね、はい、確認してみましょう。エレミア書のですね2章の2節にこう書いてあります。さあ行ってエルサレムの人々に宣言せよ、主はこう言われる、私はあなたの若い頃の真実の愛、婚約時代の愛、種もまかれていなかった地荒野での私への従順を覚えている、っていうふうにね、一言でこう予言の言葉でまとめられております。これが初めの愛です。初めの愛っていうのは私たちがどうこうっていうんじゃなくて、神様にとってどう思われているのかっていうことを知るっていうことですね。で、初めの愛っていうのは、あなたの若い頃の神に対する真実の愛、婚約時代の愛とも比喩的に語られていますけどね。種もまかれていなかった地荒野での私の従順、真実の愛、婚約時代の愛、荒野での従順っていうねことを初めの愛っていうふうにね、言ってると、言っても過言ではないわけですね。で1番目、キリストにおける真実の愛ということであります。マタイの福音書の9章の13節、私が喜びとするのは真実の愛、まあつまり初めの愛の真実の愛という側面ですね。生贄ではない、犠牲ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためですっていうね、まあ、ここがはっきりしてないとですね、私たちは全ての行いが不真実な、全ての心の根というものが不真実なものに支配されてしまいます。前も言ったけども嘘つきになってしまいます。神様が喜ばれるのはキリストの真実を心から信頼していく者たちを喜ぶわけです。だからキリストご自身に関してはこれは私の子、私はこれを喜ぶっていうふうにね、バプテス洗礼者ヨハネから洗礼を受けた時にイエス様のことをね、父なる神様お喜びになってね、鳩のような形をして聖霊をお送りになったでしょ、うん、だからキリストを信じることが神の喜びに預かることであってね、私たちが神の喜びに直接的に預かるっていうことはこれ不可能なわけですよ。必ずキリストのが神、父なる神様を喜ばせておられる、父なる神様がキリストを喜んでおられるっていうこの人格的な関係、三位一体の関係の中で私たちがその三位一体の交わりの永遠の愛、初めの愛の中に私たちが、加わっていくっていう、これが信仰なんですね。加わるための限りが信仰なわけです。キリストこそ、キリストにこそ真実の愛があるんだと、これを信じることが初めの愛の第一歩であります。神ご自身がキリストにおいて真実の愛を示してくださったことを強調しているわけです。マタイ伝ではね、神と神の民との契約はだから単なる契約文書ではなくてね、愛に基づくものであることが明確となってあります。例えば愛がなければ結婚届を出したっていうのは紙ペラ1枚なんです。結婚届を出そうが出す前が、その2人が愛し合ってるかどうかっていうのが一番重要なことであってね、そこのところがなかったらね、届出を出すも地獄出さないも不安定っていうことになりかねないわけでありましてね、故に神に対しても人々に対しても私たちは犠牲を、何らか犠牲を捧げるとするならば、その動機が問われるわけ。その動機はキリストの真実の愛をきちんと通過していなければならないわけであります。キリストの真実の愛が私たちの不真実を貫き、悔い改めに導かれて、そして神に向かってひれ伏していく。この繰り返しですよ。それによって私たちの心の根っていうものがね、どんどん清められていくわけです。キリストの真実、自分自身の不真実からキリストの真実へと切り開かれていくわけですね。その場合、自分自身の善意だとか己の行為とか、あるいは義務感などから犠牲を捧げるならば、神の愛とキリストの真実をないがしろにしていくも同然であります。どんなに善意であり、どんなに行為であり、どんなに 几帳面な義務感からやったことであったとしても、愛がなければ無に等しいのであります。愛がなければ余計なおせっかいになるわけです。で、その愛を受け取るためには私たちが不真実であるっていうことをきちんと認めて、キリストの真実でこのようにさせていただきます。まあ、こういうね、キリストにおける神との関係っていうものがね、愛に満たされたものになっていなければね、先にこう犠牲を先立てて、こう関係をね、結ぼうとすると条件付きの関係になってしまうわけですよね。そのためには自分自身が正しい人っていう自己正当化をやめてですね、その座を降りて、キリストから招かれた罪人であるという自己認識を持っていなければならないのは言うまでもありません。まあ、これがキリストにおける真実の愛、初めの愛における真実の愛という側面ですね。エレミアが2章2節で予言したね。で、2番目、婚約時代の愛とも初めの愛は言い換えられております。で、これはですね、使徒パウロの書簡で第2コリント11章2節を読むと、私は神の熱心をもってあなた方のことを熱心に思っています。私はあなた方を清純な種族として一人の夫キリストに捧げるために、婚約させたのですからと書かれている通りであります。まあ、これもまた初めの愛のね、一つの形態であります。婚約時代の愛っていうね、夫婦関係に移行させてるんですよね。より具体的現実的な、ものに、ものとして表現してるわけで、それをまあ人と人との婚約時代の愛っていうふうに、分かりやすいじゃないですか。それをこのキリストと私たち、神と私たち、の、霊的婚約時代の愛としてね、描いているわけですよ。エレミアの予言では婚約時代の愛となっておりますけど、実はね、ここもともとはヘブル語でカーラーっていう言葉が使われていて、花嫁であった時代とか婚姻成立期っていうのを意味しています。ですから、まあ、私たちの教会ではそういうね、ことはあまりもちろん採用しませんけれどもね、事実としてヘブル語聖書ではただの婚約っていう意味ではなくて、花嫁として確定した段階のことを、意味させているんですよ。で、もちろんキリストがお生まれになって人たちの時代を通して教会が発展していった歴史の中で、ヘブル語からギリシャ語へとね、その聖書が翻訳されていったわけであります。で、私たちの立場はその立場でありましてね、ヘブル語の聖書では、もちろん婚約ではなくて花嫁として確定した段階っていう風にね、まあ、もう花嫁時代の愛っていう風に言ってもいいんですけれども、70人訳ギリシャ語聖書ですね、紀元前の、翻訳された、ギリシャ語聖書なんですけど、ヘブル語聖書からギリシャ語聖書にね、70人と、まあ、72人とも言われていますけども、ユダヤ人の学者たちが翻訳した。で、これはですね、どういうギリシャ語を使ったかというと、テリオースという言葉で、まあ、受けたわけであります。このテリオースっていうのは、まあ、テロスっていうふうに言ったらね、目的とかね、そういう意味になるんですけども、目標とかね、テリオースっていう言葉はその動詞形でありまして、完成するとか実現するという意味なんですよ。じゃあ夫婦関係の文脈で完成するとか実現するってどういう意味かっていうと、婚約時代の愛とは関係がまだ始まりの純粋さを持つ段階であります。男と女の関係がまだ始まりの純粋さを持つ段階であります。で、花嫁の時の愛っていう風にヘブル語的に、ちょっとこう寄せて訳すとすると、関係が完成に向かう、あるいは完成した瞬間という意味になります。愛が実現するプロセスなのか、それとも愛が完全に実現して結婚生活に突入した、結婚したというね、完成形だったのか。まあ、もちろん結婚生活の方が重要ですけどもね、結婚っていうのは登竜門でありましてね、ただ婚約と結婚っていうものをね、比較した時に、まあ、婚約はまだプロセスなわけですよね。純粋さのプロセスですね。で、花嫁の時の愛っていうふうに訳してしまうと、関係が完成に向かう、 関係が花嫁として完成した瞬間という意味になります。ですからエレミア書の予言っていうのは、あのヘブル語の文脈ではね、ユダヤ人の、文脈、イスラエル人の文脈では過去の階層として予言されているわけですよ。かつてはあなたは花嫁だった、私の花嫁だった、ね、婚約時代の愛っていうふうに言われていますけど、これは花嫁として過ごした時の、あの夫婦関係の愛っていうふうにね、あの言ってるわけですよ。まあ、だからその、だけど今は違うっていう過去の階層としてね、予言している。ところが使徒パウロはですね、そのエレミアの予言の過去の過去階層っていうものをですね、ちょっと、スライドさせたわけですね。かなりスライドさせた。キリストと私たちの霊的婚姻っていうものを未来志向のものへと変換させているわけです。で、私たちのやりがちなのはですね、過去の階層に囚われてしまってね、神様の御前で、あるいは人々の前で、あるいは自分自身の問題として、ガクブルになって震えてしまう、不安になってしまうっていうこと、過去を思い出して過去に執着して、神様に対してもそうだし、人々に対してもそうだし、自分自身の中でも安定性が保てない状況になってしまいがちである、あるいは極端にですね、超未来志向になってしまってですね、未来が全然こう見えてこないから不安だ不安だみたいなね感じになりますけどもね、ちょうどこうエレミア書の予言とにおける過去の階層とによってこう私たちは警告を受け、使徒パウロの言葉によってね、キリストと私たちの霊的婚姻を未来志向のものへと変換させられていく。神から見てキリストの花嫁となる私たちは地上において、すなわち霊的婚約者として、見られているんだっていう、そういう立場を持っているんだっていうことをね、私たちは知るわけであります。第二コリントの、11章の2節、私は神の熱心を持ってあなた方のことを熱心に思っています。私はあなた方を清純な所領として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたんですから、故にキリストを唯一の夫とすることに心を尽くして、それ以外へ心が向くことを霊的会員として聖書は捉えるわけです、注意するわけです。じゃあそれ以外へ心が向くことって何かっていうと、具体的に言うと偶像とか偽教師とか別の福音ということになるわけです。別の福音とか異なる福音なんてないんだけどね、本当はね、福音ってのは唯一無二の福音なんですけども、偽りの福音ということで、そういうのに騙されちゃいけないよということですね。だから愛とか婚約とか花嫁とか清純という語で、信仰の排他性と純粋さを表現しているわけです。これは神との霊的婚姻関係とか、人間同士の男と女の愛の関係、婚約時代の愛とか花嫁の、あるいはその夫婦生活、その愛のただ中においてですね、初めの愛というものが定義されていくわけですね。で、神様との関係で一番重要なのは、個々 のどんぐりの背比べみたいな罪というよりも、キリストを夫として持つかどうか、キリストを主として持つかどうか、唯一の服従相手として持つかどうかということがすごく問われるわけであってね、人間として私たちが失敗したりとかいろんな罪を犯すこともそれはすごくあるんだけれども、それはキリストを唯一の救い主としてね、信じているのであれば何度だって無限に許されるわけですよ、ね、何らかの儀式を受けなかったとしても、神様ごめんなさい、主を許してくださいっていうふうにひれ伏せばね、何度だっても許しの宣言があれば、嬉しいっていう人には、まあ宣言も与えられる必要があるかもしれないけれどもね、基本的には自分自身と、あと兄弟の教会の兄弟姉妹たちと一緒に祈る中でね、罪の許しっていうのは体感することができるわけですよね。で、3番目、冬っていうことに関してですけれども、ヨハネの福音書の10章の22節から30節、その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった、時は冬であった、私たちも今時は冬であった、そういう季節を生きているかもしれない。イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか、あなたがキリストならはっきりと言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのにあなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属していないからです。 私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についていきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つである。ここにね、私たちがキリストを信じたら神に至って絶対に堕落し滅びることがないというね、確証が書かれているわけですよ。霊的季節としての冬っていうものはキリストに対する信仰が非常に厳しく問われることになりやすい季節であります。キリストは私の声をあなたは聞くか否かと私たちに問いかけておられます。キリストの声を、私たちは聞いてるでしょうか、聞いてないでしょうか。キリストに従う羊たちを神は誰からも奪い去れることを許しません。ここはすごく重要ですよ。キリストは私と父とは一つです。そのね、どうして手放さない、どうして滅びないか、キリストに従う者たちがどうして誰からも奪い去られることがないと言えるのか、それはキリストが父と一つであるからだ。つまりキリストは神の子であり神ご自身であるということがその絶対的な根拠としているわけであります。だからキリストがただの人間だったら私たちは滅びるって、逆に見捨てられ、そして、奪い去られて、あとはもう、消滅するだけだっていうことになるわけですよね。奪い取られて荒らされるっていう話になるわけですよね。でも幸いなことにキリストは、あなた方は私を信じたのだから、そして、従ってくれているのだから、誰からも奪い去られることはないよと。私と父とは一つです、30節、ここの一つというのはね、数詞が使われております。数を表すね、変という数詞ですね、一つのものとかね、一つの実在、一つの本質、一つの力、働きを意味しています。私と父とは、まあ、その新改革2017ではですね、まあ、中期としてですね、同一本質ですみたいな風になんかこう、漢字4文字で書かれていますけど、そういう意味はありません。サブスタンスっていう英語的な意味はなくてですね、ここは数詞です。変という数詞です。一つのもの、一つの実在、一つの本質っていうことですけれどもね、その実在とか本質っていう言葉自体があるわけであります。つまり一つっていうことであります。つまりイエスは父と私は同一人物だと言ったのではなくて、父と私は同じ何かにおいて一つだと言っているのであります。同じ何かって何ですか。同じ実在において一つだ。もっと言うとね、神性において神、神性において神として一つだって言ってるんですよ。父なる神様も、神性という本質を持っておられる。子なるイエスキリストも神性という、本質を持っておられる。で、聖霊なる神も神性という本質を持っておられる。で、私たちはその、三位一体の神を信じることで、ただの人間だったのに、神の子としてのアイデンティティが回復され、霊が回復されて、そこに神の息が吹き込まれて、神の力が吹き込まれてですね、与えられて、それが霊を充満させて、魂、心の領域にですね、神の働きとしてその力が具現化していくわけです。そして心からも、満たされた神の働きっていうのは体を動かしていってね、私たちの人生を変革していくっていう次第であります。キリストと神が一致していることを信じることは聖霊によらなければ不可能な出来事であり、逆に言うとそのことを信じることができているのであるならば、キリストと父が一つであるということを信じることができるとするならば、私たちキリストを信じる者同士も一つである、互いに助け合い愛し合うこと、許し合うこと、義としていくこと、優しくなっていくことが、自然なこととして受け止めることができるようになります。 まあ、いきなりは無理かもしれませんけどね。第一コリントの12章の2節から3節、ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には誘われるまま物を言えない偶像のところに惹かれていきました。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ、まあ、ここですね、誰もイエスは主ですということはできませんということであります。この、神としての、神において一つである、神聖において一つである、この父なる神様とイエス様の一致、聖霊のによる一致っていうのはね、キリストの霊によらなければね、告白できない、信仰の中身ではございます。ただ冬のような日々の連続だったとしても、キリストは私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です、29節、まあ、このように言ってくださるお方なんですね。つまり私たちを守ってくださるお方なわけです。父なる神様はキリストにお与えになった私たち一人一人を全てに勝って大切な存在として取り扱ってくださるわけです。それなのに不安になっている方々はいないでしょうか。恐怖に支配されている方々はいないでしょうか。まあ、心配するのは自由ですけれどもね、心配したって神様の心配に比べたら私たちの心配なんてのはもう本当時間の浪費以外の何物でもないです。もし私たちが心配する気持ちが出てくるとするならば、それはね、神様が私たちがあまりにもね怠惰すぎるから、あまりにも服従しなさすぎるから、愛の応答がなさすぎるからね、心配してくださることが神の霊によってね示されてるだけかもしれませんよ。それらに対して無頓着になって楽観的に生きている方々はいないでしょうか。本当は不安に覚えなければいけない事柄を平安だ平安だって偽りのね平安を持ってしてごまかしたりね、本当は恐れなければいけないところを大丈夫だ大丈夫だというふうにね、吹聴してしまう、まあ楽観的に生きている方々はいないでしょうかということね。使徒行伝の18章の9節から11節、ある夜主は幻によってパウロに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。そこでパウロは1年6ヶ月の間腰を据えて彼らの間で神の言葉を教え続けたとね、いうことがあります。実はこれは、福音宣教がうまくいっていたわけですよ。うまくいっていたんだけども、同時に迫害もひどかったわけで、使徒パウロの信教っていうものはね、実は恐怖に満ち満ちていたってことがわかります。それは主が幻によってパウロに言われた冒頭の言葉、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない。つまりパウロは諦めようとしたわけですよ。恐怖のあまり諦めようとしたわけです。語り続けることをしたらちょっとやばいっていうふうに思って、かなりやばいと思ってたわけですよね。諦めそうになっていた。その時に主は私たちを大切に思ってるがゆえに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけないっていうふうなところを私たちが使わされているそれぞれの場所で今まさに語ってくださっているわけですね。あなたは今何に恐れているでしょうか。何に諦めているでしょうか。そういう必要は全くない。私があなたと共にいるので大丈夫だっていうことですね。さて本文には、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと、召しを受けた時にそれに従いどこに行くのかを知らずに出ていきました、8節、このように書かれております。信仰によってアブラハムはという書き出しはね、今まで見てきたアベル、エノク、ノアと全く同じでありますけれども、アブラハムから個人の経験から、救済士へと、神の救済士へと発展していきます。ここがね、アベル、エノク、ノアの信仰の個人単位の信仰の経験差と、アブラハムの信仰の神の救済士の発展っていうね、拡大っていうものの根本的な違いなんですよね。アブラハムから信仰の拡大、救済主の広がりっていうものはですね、ドライブがかかるわけであります。すなわちアブラハム以降は信仰が一人の義によって、終わらずですね、子孫とか契約、あるいは民、 祝福が諸国へという歴史を生み出す信仰として描かれるのであります。だから私たちも一人一人の信仰大切ですよ。でもその一人一人の信仰がどのように周囲の方々へ、近しい方々へ、あるいは教会の一人一人の仲間たち、兄弟姉妹たちに継承され、影響を与えていく、影響を与え合っていくかことができるかどうかっていうことがね、アブラハムの信仰から学べる、点であります。じゃあアベルの信仰から学べる点は何かというと、一言で言いますと礼拝の信仰であります。これ重要ですよね。礼拝は一番重要です。だからアベルから始まります。で、エノクの信仰から学べることは、はい、礼拝者として礼拝をしていくのはアベルから学べるとしても、礼拝者として信仰者として生きていくためにはどうなのかということで、エノクの信仰はから学べるのは日々の歩みの信仰であります。で、ノアの信仰から学べることは、まだ見ぬ警告への備えの信仰であります。これ全部個人的な経験に次元における信仰でございます。まあ普通の意味ではね、解釈によって拡大させることはできますよ、もちろんね。で、そしてアブラハムの信仰はまだ手にしていない約束に人生の住所を移す信仰であります。私たちは古い住所にまだ席が残っているでしょうか。転籍してですね、別の住所へきちんとお引っ越しをなしているでしょうか。私たちはこの世から神の国へと住所を移したもの、国籍を移したものになります。アベルは捧げる、エノクは歩む、ノアは作ります。どれもこれも大きいものでありますけれども、アブラハムはどこへ行くか知らないのに出る、アブラハムは帰れる安全網を断ち切るという意味で、人生の座標そのものを神の言葉に預けてしまう従順を示したのであります。ここがアベル、エノク、ノアと決定的に違うところです。つまり後ろの扉を、閉じてですね、もう逃げ場所をなくしたということであります。それらは、アベル、エノク、ノアに隠されて示唆されていたことではありません、ありましたけれどもね。例えばノアの箱舟でね、扉が閉まったってね、いう箇所がありますけどね。アブラハムではっきりとですね、どこへ行くのか知らないのに出ていくっていうね、もう本当に、帰れる、はずの、安全地帯っていうものを断ち切っていく、信仰がですね、さらに深く掲示されたわけであります。で、アブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていくようにと召しを受けた時にと書かれております。どこへ行くかは知らないのに出て行ったわけでありますけれども、少なくとも神様の約束の中では相続財産として受け取るべき地、まあ、後に約束の地と言われているところに出ていくように召し出されていた。で、この召しという言葉は、聖書でよく使われているですね、カローという言葉で、英語のコールっていうね、コーリングの、まあ、原型になった言葉でありますけども、呼ぶとか招くっていう意味なんですね。アブラハムは神様から、呼ばれたわけです。神様からアブラハムは招かれたわけです。私たちもそうね、私たちも神様から呼ばれたから今こうやって礼拝することができて、神様から招かれたからキリストの言葉を聞くようにこう召し出されていくわけですね。神は私たちの名前を呼び、神の家に招待するお方であり、これを証明というのでありますけれども、神の証明に対する応答はなんじゃらほいと、なんでしょうかという話が疑問として残ります。それはアブラハムを見ればわかるように、それに従いどこに行くのかを知らずに出て行きましたと書かれているように、神に従うことであります。証明の応答は、正しい応答は神に従うことであります。どこへ行くか分からなくても従うこと、これをね、信仰と言わずして何と言うっていう話ですね。目的地は分からずとも出て行ったということであります。まあ、目的地は分かっててね、 あの信仰を始めるっていう方々はあのまだわからないっていうところにぶち当たらないとその信仰本物になっていかないと思いますね。私も、いろいろと転機となる出来事が信仰生活、まあ、洗礼を受ける時とか検診する時とか、まあ、あるいはその社会人として働いている時とか、まあ、病気で戦っている時とかいろいろありましたけれども、まあ、これからもありますけれどもね、絶えずやっぱりあの自分自身が神様との関係を立て直すことができた、キリストとの交わりに、着地することができた、応答って一つだけでしたね。やっぱりね、それはもう従うことであります。理屈じゃないんですよ。理屈が分かっあってもなくてもとにかくキリストに従う。でそこどこに行くのかは当然分かりません。ペテロもやアンデレやね、ヨハネやヤコブも使徒として召された時にどこ行くのかはさっぱり分からなかった。もちろんね、キリストを信じていならば目的地は神の国であり、地上においては旅人としての教会となりますけれども、神の証明は必ず信仰を生じさせます。証明を受けているっていうふうに吹聴しておきながらキリストに対する信仰が何も語り得ないという、こんなことはね、もうあの神様からの証明じゃなくて自分自身の目的、自己目的に過ぎなませんよ。それはね、自己目的の正当化、そこには服従の入る要素がないですね。自分自身の目的に主導された人生と神の目的と計画に、導かれて私たちは服従する人生なのか、運命の違いがあります。神の証明は信仰と服従を生じさせ、安全地帯から私たちをどこへ行くか分からずとも出発させてキリストと一緒に生きていくようにさせるものであります。だから目的地は分からないかもしれない、まあ、神の国ってあのね、まだ実現したのないものに対する望みはありますよ。しかしあの具体的な目的地は分からないかもしれない、一回一回の、導きに関して分からないけれども、ただ一つだけ分かることはあります。全てのことが分からなくてもキリストに従い信仰を貫いていくときに全てのことが分からなくてもただ一つ分かることは、それは主が私たちと共に必ずおられる、誰が私たちと一緒に、旅してくださるかっていうことはだけは分かる。だから安心なんですよ。でここで言う使われている従うっていう言葉はイパコボーっていうギリシャ語で、言うことを聞くとか聞き従うとか服従するという意味なんですけど、直訳はですね、このあのまあ、イパっていう言葉とコボーっていう言葉でね、分解して下に置かれて聞くっていうことなんですよ。上からの声に身を差し出して聞くという意味になる、ので、証明を与えて呼んでいるお方の主権と権威正当性を認めていることになるわけですね。自らをただ単に服従するっていうだけではなくてですね、下に自分自身の身を置いて、聞き従うっていう立場でございます。だから神様の御心、神様の主権を超えて自分自身の訴えを打ち出していくときに、私たちはですね、途端に信仰者として生きて歩んでいくことを、先へ進んでいくことができなくなります。聖霊が禁じるから、それはね。次に、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に受け継ぐイサクやヨコブと天幕生活をしました。9節、まあ、このように書かれております。でここでもですね、まあ、アベル、エノク、そしてノア、個人の信仰から、アブラハムの信仰、神の民の共同体における信仰が示されており、教会の信仰の型が見出されております。同じ約束を共に受け継ぐイサクやヨコブと天幕生活をしました。もうこれ教会の方でございますね。これはね、そして神の民の共同体と教会を結合させるイメージは、制度や宗教組織をわざわざ介在させる必要はありません。介在させずに、聖書は神の家という視点から家族の形を私たちに思い起こさせて、おります。 教会とは宗教組織とか制度とかそういったものの印象が強いかもしれませんけれどもね、教派とか教団とかっていうイメージが強いかもしれませんけれども、そういうことではなくて、教会っていうのは全て神の家なんだっていう、ここの原点に戻らない限り教会間の対話ってなかなかね、細かいことにこだわってですね、なかなかこう進まないんです。同じキリスト教にもかかわらず、第一ペテロの3章の7節、同じように夫たちよ、妻が自分より弱い器であることを理解して妻と共に暮らしなさい、また命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい、そうすればあなた方の祈りは妨げられませんと書かれている通りにですね、神の家たる教会っていうのはそれぞれの夫婦関係、それぞれの世帯、それぞれの親子関係、家ですよね、信仰者一人一人の世帯によって、の集合体なわけです、神の家っていうのは。だからそのような家でですね、夫と妻がですね、ギクシャクした関係しか持てないということであると、あの神の家として、まあ、あの夫婦がですね、あの教会に行った時にギクシャクしたあの神の家になりがちであります。まあ、だけれども命の恵みを共に受け継ぐ者たちとして共通項を持っていく、ことでね、バランスを取っていった時に、まあ、愛が成立していくわけですね。この共に受け継ぐという言葉が出てきましたけれども、これはあのシグクリロノモスという言葉が、同じく使われておりましてですね、ここはね、共同相続人とかね、共同の相続権を持つという意味であります。男であろうが女であろうが夫であろうが妻であろうがね、父であろうが母であろうが、あの子供であろうがですね、共同の相続権、神の国の共同の相続権を持っているわけであります。だからそれぞれ役割や弱さや強さはありますよ。それはね、性別でもありますし、年齢差でもありますし、ね、あの既婚者と独身者によってもまた違ってくる、健常者と障害者でもまた違ってくるわけでしょ。賜物の違いっていうのもあります。いろんな異なりが一人一人あったにせよ、それは教会における、一人一人の個性でありましてね、神様から与えられた神の子としてのアイデンティティでございましてね、あの無意味なものは何一つありません。だから無意味な人は誰一人いないということであります。その人がこの教会に送られたということは、その人でなければ埋め合わせすることができない何かがその教会にあるということであります。ここから、まあ、アブラハムは神の約束を受け継ぎ、キリストを信じた私たちは命の恵みを共に受け継ぐっていう平行関係を見出すことができます。もっと言うと、ローマ書の8章17節ですね、アブラハムの信仰を発展させて、まあ、ペテロ書を読むとですね、互いに共同の神の国における共同の相続人、神の国における一切の神様の恵みを全て受け継ぐことができるんだと、キリストが受け継いだものを全て受け取ることができるんだ。これがローマ書8章17節だと、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているんですから、神の相続人であり、キリストと共に共同相続人なんです。まあ、こういうふうに書いてある通りでございますね。つまりね、こういう箇所を読んでいて、ちょっとまあなんかこう、あの、まだ親もね、まあ亡くなってはいないし、まあ葬儀とかもまあ祖父母とかね、ちょっと高齢の方の近しい人しかいないっていうような状況だと、あの、イメージしにくいし、そういうことを経験してるとしても、あの、当事者でない場合はですね、なかなかイメージしにくい場合もあります。共同相続人って言われても、ちょっとピンとこないなと。ならばですね、一つだけ言うとするならば、キリストと、共に苦難を共にしている、その苦難を凌駕するほどのものを私たちはキリストと一緒に待ち望んでいるのであると、神様に対してですね。で、その根拠となるのはキリストを信じているがゆえに与えられた神の国の相続権であります。それは目に見えないものであるけど、キリストを信じている限り、キリストと一緒に神様がから与えられるものを全て受け取ることができるようになるわけです。キリストを信じるっていうのは、キリストが受けた一切の良きもの、私たちが受け取るということであります。 天幕に住んだ族長たちもですね、日常を共に生きる夫婦もですね、同じ言葉で共同相続人と呼ばれているわけであります。神の国の相続は孤独な頑張り屋さんではなくてですね、まあそういう人たちの努力を無限にするわけではありませんけれども、共に約束を担う者たちによって受け取られるわけであります。すなわち信仰、キリストを信じる者たちによって受け取られる。で最後にですね、固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからですとも書いてありますね。その都の設計者また建設者は神です。10節。この固い基礎とは何のことでしょうか。これはね、第一コリントの3章の10節から11節読むとすぐわかります。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストですということですね。神の国の土台イエス・キリストであります。教会の土台はイエス・キリストです。自分自身の信仰の土台はイエス・キリストです。そしてイエス・キリストが使わしたそれぞれの奉仕者たち、助けてくれるわけですね。で、その奉仕者たちもまた他の人たちから助けられていく。都というのはアブラハムにとってはどういうものだったかというと、約束の地そのものであります。じゃあキリストを信じた私たちにとっては何かというと、神の国でありますね。で、地上においては神の国に至るまでの教会の旅路のことであります。故にアブラハムの信仰は旧約聖書の枠組みの範囲に過ぎませんでしたけれども、神とその証明に対する信仰と服従、そして望みを抱くことという点においては私たちと同じだったわけですね。私たちの信仰はどうでしょうか。マタイの福音書4章18節から22節。イエスはガリラ湖のほとりを歩いておられた時、二人の兄弟子ペテロと呼ばれるシモンとのその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。彼はすぐに網を捨ててイエスに従った。イエスはそこから進んでいき、別の二人の兄弟、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが、父ゼベダイと一緒に船の中で網を繕っているのを見ると二人を呼びになった。彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従った。従うっていうことですね。そこには神の証明に対する信仰と服従、そして望みがあったから従うことができたわけですね。そしてその望みを抱くことができるほどまでにキリストとの関係が、この献身の出来事においてですね、成立していたってことですよ。キリストとの交わりが。だから私たちもすぐに全てを捨てて従うことはできやしないですよ。こういう箇所から、全てを捨ててキリストに従うっていうことは、まあ文字通りっていうよりは、その自分自身にとって手放すことができないものが、キリストにおいて全て成就しているのを見るわけですね。そして驚くわけです。そしてキリストにおいてキリストと一緒に旅をしていった方がね、全て自分自身の、願っていたものをはるかに凌駕した神の奇跡を見ることができるっていう、そういう期待が与えられてね、キリストはどんなも自分自身の願い事や望み事よりもね、違う別次元の方であるっていうことが分かって、初めてキリストから声をかけられた時に、ね、従っていくことができるわけですよね。それは別にその、家族生活の中でもそうですし、学校生活の中でもそうですし、職場でも働く仕事の渦中でもそうですし、子育てでもそうですしね、食事の最中でもそうなんです。キリストと一緒に喜び、キリストと共に一緒にね、嘆かわしいことに嘆き、キリストと一緒に、涙を流し、キリストの喜怒哀楽を、キリストの心を私たちの心としていく、まあ、これがすなわちもう献身ということでもありますし、キリストの呼びかけに対する、正しい応答ということになります。お祈りします。恵み深い愛する天の父の神様、あなたの恵みは私たちの知恵や知識をはるかに超えて偉大なものであって、想像することさえできませんけれども、キリストに従っていくところが分からなかったとしても、キリストにを信頼し、また従っていき、望みを持って歩んでいくな最中において、神様はいつも恐れるなと、私たちを大切に守ってくださるお方であるということを教えられました。ありがとうございます。どうか今週1週間、主の守りを信じて、 信仰を保ち続け、聖霊の力によって歩むことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。